まず今回の内容は一発目に聞いてほしい内容で、いかにして音声学習を効率的に使って、で通常の10倍の、ね、学習効率で、学びを深めていくかっていう部分なんですけれども、今回の内容は今後のあなたの人生においてですね、何を学ぶにおいても使える内容になります。ただ当面の目標としては、ビジネスで、稼ぎを上げるぞっていうのが今のね、直近のやるべき目標だと思いますので、なのでそのビジネスの知識を身につけていくにあたって、この学習法を実践していってもらえればと思います。はい。で、音声で学習することの圧倒的メリットの一つが、とにかくもう手軽ってところですよね。とりあえず流して聞けばいいわけですから、やっぱり本読むとかより圧倒的に楽です。本を読むってなると、やっぱり集中して読まなきゃいけないし、ある程度まとまった時間も取らなきゃいけないし、あとは本読むときって本読むことに集中しなきゃいけないですよね。だけど音声学習だったら部屋の掃除しながらとか、シャワー浴びながらとか、電車乗りながらとか、あと寝落ち前に聞きながら寝るとか、そういうのだってできるわけですよ。とにかく手軽です。あと本だったら3回5回とか繰り返し読むってなかなかモチベ的に、やる気にならないと思うんですけど、音声だったらとりあえず流しておくだけですから、10回20回とかでも余裕で聞けると思います。あと結局人間ね、もう手軽なことは習慣になるし、手軽じゃないことは習慣から遠ざかりますね。その習慣になるかどうかって意志の強さとかストイックさとか、だと思ってる人多いんですけれども、それよりかも手軽か手軽じゃないかの方が圧倒的に大きいです。例えばソシャゲとかもね、なんでこんなにソシャゲにハマってる人が多いかっていうと、やっぱ圧倒的に手軽だからですよ。プレステとかよりソシャゲやってる人の方が明らかに多いじゃないですか。で、プレステってやっぱ家でコンセントとか挿してテレビつけて、テレビ見える位置に座ってコントローラー持ってやんなきゃいけないんですよね。だから取り組むまでの間にちょっとワンステップ挟むわけでめんどくさいわけですよ。けどソシャゲってもう私たちが日常的に持ってるスマホ、ポケットの中に入ってるスマホを片手で取り出してピピっても親指で操作すればできるじゃないですか。この圧倒的手軽さっていうのが大事で、もう結局手軽だと人間やるし、手軽じゃないとやらないんですよ。あと自分そのネットフリ見るとき、自分ち、部屋にプロジェクターつけてあるんですけど、だからそのプロジェクターでネットフリ見ればええやんって感じなんですけど、スマホより圧倒的に画面大きいしね、迫力もあるし見ればいいじゃんって感じなんですけど、結局ネットフリ見るとき何で見てるかっていうと、やっぱベッドの上でスマホで見てるんですよ。やっぱね、そのベッドの上で転がってて、スマホでネットフリ開きは見れるっていうこの手軽さにはね、やっぱ勝てないんですよね。ソファーに座って、プロジェクターつけて見ればええやんと思うんですけど、やっぱ結局手軽な方に流れるのが人間なんですよ。だから手軽だと習慣化するし、手軽じゃないと習慣化しないということです。はい。で、あと学習するときなんですけれども、そもそも一回で完璧に身につけられると思わないことですね。だから繰り返し学ぶもんっていう認識を最初から持っておくと。だから一回聞いて100身につけるっていうのは無理なんで、一回聞いて20学んで、もう一回聞いて40学んで、もう一回聞いて60、もう一回聞いて80、で、もう一回聞いて、もっともっと何回も繰り返し聞いて100みたいな感じで、こう、ペンキを繰り返し、重ねて塗っていくみたいなイメージですね。で、重ねて塗っていくことでよりしっかり、塗れていくみたいなイメージです。だから一回で完璧にするぞって思うんじゃなくて、最初は聞き漏れしたところとか、よくわかんないところとか、よくわかんなかったところとかあってもいいんで、とにかく、聞くと、繰り返し聞くというのをやっていきましょう。はい、あと必ずアウトプットすることですね。これはラーニングピラミッドっていうのがあって、これは再生リストのページにも写真貼ってるので、それ見てもらえればわかるかと思うんですけれども、結局、聞くだけだと、学んだことのうち 10% とかしか身につかないんですよ。だから、自分の言葉でアウトプットすることが大事なんですね。はい。映画とかも見終わった後、何もアウトプットしないと、どんな内容だったっけ？あらすじ以外全部忘れちゃうと思うんですよね。ファンタジー系の映画だったよみたいな感じで終わると思うんですよ。 2時間も集中して見たはずなのになっちゃうと思うんですけれども、見終わった後に友達にこういう映画だってよって感想を言ったりすると、やっぱ内容がね、自分の頭の中にバッチリ刻み込まれると思うんですけど、まずそもそも村に主人公がいたんだけど、急に戦士として戦うことに、なっちゃって、なんでかっていうと、実はこの世界とは裏側の世界で国同士の争いが起こってて、だから戦う、その異世界に引き込まれて戦わなきゃいけなくなったと。だから本拠地に乗り込みたいんだけど、本拠地に乗り込むためには秘宝が必要だから、秘宝を手に入れるためにまず洞窟に行く必要があって、だから一回途中洞窟行ってなんか門番みたいなボス倒して秘宝を手に入れて、で相手の国の本拠地に突っ込んで、でまあ勝ったっていう、そういう映画だったんだよねみたいなのをアウトプットすれば、自分の言葉で語ればもう一回思い出すときにどういう映画だったかっていうのもバッチリ思い出せると思うんですよ。だからアウトプットすることが大事なんですね。逆に言うとアウトプットしないと、せっかく学んだこととかもどんどん右から左に抜けてっちゃってもったいないわけですよ。はい。で、この時のアウトプットなんですけど、まあもちろん友達とかに話してもいいんですけど、おすすめなのは、ツイートのネタにすること、ツイートすることですね。だから聞いて印象に残った部分とかをツイートすると。で、このツイートするときなんですけども、あたかも自分のそもそも自分が元から持ってた知識みたいな感じで、ドヤ顔で、ツイートしちゃって OK です。経営者と労働者の違いとはとか、現代において現状維持バイアスが無意味な理由としてはみたいな感じで、もうドヤ顔でツイートしちゃって大丈夫です。はい。もちろんね、今日も山田さんの音声教材で学んでますみたいな言ってくれた方が、まあ嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、なくても大丈夫です。めちゃ太っ腹なこと言いますけど、あたかも自分がもともと持ってた知識みたいな感じで、ドヤ顔でつぶやいちゃって大丈夫です。まあまあまあ、私もね、今有料教材にしてる内容をまあツイッターでばらまかれたら、さすがにちょっと、それはね、さすがにちょっと困りますけど、この再生リストに関してはちょ、まあ、どうしようかな、有料で売ってもいいけどなと思った挙句、まあ、これに関しては思い切って、無料で公開しちゃおうと決めましたので、ですから、学んだ内容をあたかも自分のノウハウ、自分がもともと持ってた知識かのようにドヤ顔で語っちゃって OK です。そしたらね、ツイートのネタに困ることもなくなると思います。まあ、よく初心者の方で、とりあえずツイッターアカウント作ってみたものの、ツイートのネタが全然思い浮かばないとか、やっぱよく聞く悩みなんで、だからこの学んだ内容をとりあえずツイートすれば、あなたのね、アウトプットにもなって、成長も加速するし、ツイートのネタにも困らなくなるし、いいツイート、ビジネス系のツイートができることで、フォロワーも増えますから、まあ、一石三鳥かなと。で、まあ、ね、最初はね、ツイートでアウトプットするにしてもあんまうまく書けないと思うんですよ。やっぱ慣れてきたら140文字で立派なね、感想、アウトプットとか解説とかつぶやけるようになると思うんですけども、最初はね、やっぱこう文章を打つ手が止まっちゃうとは思うんですよね。まあでも、まあいきなり完璧に目指さないことですね。もう最初1行とかでもいいと思います、本当に。で、最初は1行のしょぼい感想とか、感想というか、まあなんか学んだことのアウトプットでもいいんで、現代では労働者ではなく経営者を目指すべきだくらい適当なやつでもいいんで、とりあえずやってみると。はい。やっぱね、完璧主義になっちゃって、なんかめちゃくちゃちゃんとしてツイートしなきゃと思っちゃって、それでこうなんか体がガチガチになっちゃってツイートできなくなっちゃうぐらいなら、本当ね、適当なツイートでもいいからした方がいいんですよ。まあ、結局なんか完璧主義が発動しちゃって、0か10かのどっちかしか選べなくて、結局10できないから、0、全くその場から進まない、何にもアクションに移せないよりかは、もう中途半端とかでもいいんで、もう1とか2とかでもいいから、もうとにかくやってみる。ハードルを下げてやってみることの方が、明らかに一歩でも進んでるだけいいんですよ。で、この小さな一歩の積み重ねで、どんどんどんどん先に進んでって、結局はね、めちゃくちゃ、いつの間にか、めちゃくちゃ学び身についてるし、めちゃくちゃ成長してるし、めちゃくちゃ稼げるようになってるし、ってなるわけですから。 てかね、まあ最初はみんなね、やっぱうまくいかないもんですね。自分もやっぱ最初の頃のツイートって本当にしょうもない内容だったし、初めて文章書くときとかってやっぱ文章支離滅裂だったし、初めてブログの記事書くときとかね、2000文字のブログの記事1個書くのにもう何時間、7時間とかかかったかな、とかかかったし、もう構成もぐちゃぐちゃだし、みたいな感じだったんですけど、まあそれでも、それでもまあ、やらないよりはマシかと思って、とにかくやってきて、それを積み重ねてきて、まあ今みたいに綺麗に文章も書けるようになって、ってなってるわけですから、とにかくね、やってみることですね。結局やらないとゼロだし、やればちょっとでも済むのだから、どんだけハードル下げてもいいんで、とにかくやっていきましょう。はい。で、音声学習なんですけれども、特におすすめなのが、寝る前に聞くことですね。はい。これなんでかっていうと、記憶に特に定着しやすいからです。はい。人間の脳みそっていうのは、で、そもそも人間がなんで夢を見るかっていうと、これは、一日の出来事を頭の中で寝てる間に整理してて、で、その整理してる中で、その夢を見る。そういうのがその人体の仕組みとして、今研究されている内容で明らかになっていることなんですけれども、夢を見ると。で、まあ、人間ってその日の出来事を寝て、記憶に留めるんですね。まあ、これは知識もそうだし、体の動きとかもそうなんですけど、例えばじゃあバスケのシュートの練習とか、まあ、ゴルフのね、フォームとか何でもいいんですけど、体動かしてみて、体をね、動かして練習してみて、で、一回寝て、次の日になったら、こう、動きが体に染み込んでて、昨日よりかも滑らかにうまく動けるようになったみたいな経験やっぱあると思うんですよね。ギターやってて、ギターソロの部分練習してみて、で、一回寝て次の日もう一回やったら、昨日よりなんかうまく滑らかにできるようになってるとか、あると思うんですけど、で、人間ってそのね、一日の出来事で学んだことを寝てる間に頭の中で整理するのが人間なんですね。まあこれは知識でも同じで、で、当然ですけれども、一日の最初の方に起こった出来事よりかも寝る直前に起こったことの方が記憶に新しいわけですから、より深く、記憶に刻み込まれます。その受験勉強において、なんか数学とかは午前中にやって、歴史とか難記ものは、夜にやりましょう。って言われるのはこれが理由ですね。なので、まあ、夜寝る前に聞くというのが特におすすめです。で、音声学習で学ぶことのもう一個絶大なメリットがあって、何かっていうとやる気が出るっていう部分ですね。人間って知識入れてるとやる気出てくるんですよ。それはまあどうすればうまくいくかっていうのが分かるから踏み出せるようになるし、試してみたくなるし、知識入れてるとどんどんやる気が出てくるんですね。やる気っていうのは何もないところから自分の体の内側からうおーってこう湧き上がらせることって無理で、そうなんか行動できる人とできない人何が違うか、意志力が違うのかとか、思うかもしれないんですけど、そうじゃなくて、もっとこう、刺激を受けてるかどうかとかの方が大事なわけですね。で、音声学習で知識を頭に突っ込むっていうのは、外からの刺激なわけですから、この刺激を受けることによって、ああ、なんか、行動したいっていう風にやる気って勝手に湧いてくるもんなんですよ。だから、なんかこう、何もないところから、うおーって気合だけでやる気出そうとしたりとか、まあ、逆にそれ、自分のね、内側からどうにかやる気出そうとしてみたけど、結局やる気出なくて、あ、なんで自分ってこんなダメな人間だろうとか、思うのは、それ勘違いで、なんか人間ってそういうもんなんで仕方ないんですよ。だから自分を責める必要とかなくて、そうじゃなくて、音声学習して、とにかく刺激をもらって、で、すると自然に行動したくなってくるんで、で、行動するっていう流れの方が圧倒的にいいです。というわけで、とにかく刺激を受け続けるために、ひたすら好きあらば聞きまくっててほしくて、で、この時なんですけれども、聞く時はね、もうとにかくハードル下げて、あ、なんかとりあえず流すか、みたいな感じで流すのがいいですね。はい。最悪もう聞き流しみたいな感じでもいいんですよ。さっきも言いましたけど、もう、やらないよりやる方が、どれだけ適当でもやる方が、一歩でも進んでるので、とりあえず聞くかみたいな、とりあえず流しとくかぐらいのノリでよくて、あ、なんか今、ベッドの上でゴロゴロしてるから、とりあえず流すかとか、やる気出ないけど、とりあえず部屋片付けしつつ流すかとかでいいんで、もうとりあえず流すというのを習慣にしてみてください。まあ、これならね、めちゃくちゃハードル低いから、できると思うし、 やっぱその数学の問題で毎日机に向かって1問解くとかはハードル高いから難しいですけど、もうとりあえず流すならめちゃくちゃ楽だから習慣化できると思うし、いつでも開けるように、あとブックマークもしておいてほしくて。というわけで、完璧主義になるのではなくて、もうとにかくやってみてください。もうとにかくハードルを下げてやることが大事で、完璧主義じゃなくてもね、とりあえず続けることができれば、ああ、なんか続けることができたなって自信になりますし、まあ、ぶっちゃけ自信さえあれば人生うまくいきますからね。うん、やっぱうまくいかないかもって思ってることって本当にうまくいかないし、いけんじゃねって思ってることっていけるのがやっぱ人生じゃないですか。うん、やっぱ自信ついてれば挑戦もね、踏み出せるし、で、いけんじゃねっていう気持ちになって実際にそれでうまくいくし、まあ、自信つけば勝ちなので。はい、というわけで、まあ、今回の解説でね、その音声学習のやり方とか、まあ、絶大なメリットとか、どれだけ有効かっていうのが分かったかと思うので、再生リストのページをね、ブックマークして、もうとにかく、なんかもう、とりあえず好きあらば流す。好きあらばとりあえずつけるというのを習慣にしてもらえればと思います。では。